福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送、FM ポコの藤倉美沙耶がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江消防署からのお知らせ。国道6号線の自由通行が可能になり、交通の利便性が大きく高まりました。しかしその反面で通行量が増えることで、交通事故やゴミ、タバコのポイ捨てによる火災の危険性も懸念されます。ゴミやタバコのポイ捨てをなくし、火災を予防しましょう。車両増加による交通事故や動物の飛び出しによる事故に注意しましょう。消防士が浪江町、楢葉町に常駐しておりますので、火災や救急要請がありましたら迷わず119番通報してください。以上、浪江消防署からのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日お話をお伺いしますのは、福島ひまわり里親プロジェクト特定非営利活動法人チーム福島代表理事の半田真嗣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
福島ひまわり里親プロジェクト、これはどんな団体でしょうか？
はい、福島県内の若手経営者の集まりになります。
どのぐらい集まってるんですか？
当初はですね、10名、はい、NPO なので10名の理事から始めさせていただいて、1期生、うん、そして2期生とどんどん変わりながらやっています。
このきっかけっていうのはどういったところからスタートしました？
はい、2011年の3月11日をきっかけに、観光がですね、減少し、観光が減少したということは饅頭の売れ行きが当然下がりました。そして饅頭の売れ行きが下がったということは、饅頭の箱売りの仕事がなくなりました。饅頭の箱売りの仕事をしているのは、いわゆる福祉作業所、障害者の作業所と言われるところなんですけれども、二本松市にあるなごみさんという作業所がたまたまそのお仕事を請け負っていました。でそのおまんじゅうの箱売りのお仕事がないということで、じゃあひまわりの種を作っていただこうと、それをお仕事にしていただこうということで、最初のきっかけが始まりました。もともとはですね、観光や防災や福祉雇用ということでさせていただきましたが、これがだんだんですね、個人の方の参加からですね、今学校の小学校や中学校の教科書、教員向けのテキストにもなってきましたので、学校教材としてこのプロジェクトをですね、活用していただき、それをきっかけに福島に実際に足を運んでいただくと、実際にひまわりの種を届けに、そして自分たちが育てたその種が咲き誇るですね、満開のひまわりをですね、福島に行こうと、そして福島の魅力をですね、触れていただくきっかけの種となっております。
学校教育教材、どういう教材になってますか？
小学校で言いますと、福島県教育委員会さんが発行されてます、はい、道徳の教科書、はい、そして中学校ですと、東京法令出版という公民ですね、公民の2冊のテキストのですね、トップページが2冊ともそこに掲載されています。で学校の先生向けのテキストで言うと、先生 の教えるですね、教材があるんですけども、そこでこのひまわりの種が、組織が良くなりますよ、いわゆる学校経営、学級運営のきっかけですとか、リスク管理、危機管理、防災教育、そういうものでも活用できるということで、掲載されています。
まさにこれ震災教育につながっていくわけですね。
はい、防災教育なのでやっぱ神戸を見直していただきました。
半田さんのご出身は。
はい、私は広島県の広島市になります。ま
あ、広島で体験されたことも今回プロジェクトの中にはやっぱり生かされてるわけですね。
そうですね、将来的にですね、このひまわりっていうものを2022に復興資料館が浪江双葉あたりにできるという話になってますので、その中でそこにですね、多くの人はですね、日本という世界の方々が来ていただけるように広島の折り鶴ならぬ福島のひまわりということですね、実際にひまわりを持ってきていただいて、そしてまたそこの近くの花屋さんも潤っていただきながら、2020オリンピックあるときにですね、聖火ランナーがあふれんばかりのひまわり畑の中でですね、こうパッパッパ走ってもらえるようにですね、思いやりのこのひまわり畑なんやって NASA もびっくりするようなですね、そんな聖火ランナーのね、走るようなひまわりをのろし上げながらですね、実際に世界から足を運んでいただく、そんな花になっていこうということで活動をさせていただいています。
聖火ランナーが走る、これ見てみたいです。
そうですね、もう妄想するために映像を作ってですね、常にこうみんなに見てもらったりしてます。
映像があると、やっぱり公園の中でも見てる方も違いますよね。
そうですね、その俗人的に私が話してるとか子ども代表の大和田が話しているとなると俗人的なものになっていく、仕組みとしてですね、ちゃんとこう未来にアーカイブとして伝えていくっていうことは、映像だったり文章に使えていくっていう感情とはまた違うところでですね、しっかり歴史的記録として残していく重要性っていうのが広島が教えてくれた一つです。
戦後70年を迎えまして、でその時の体験された方っていうのがどんどんどんどん少なくなってきているわけですよね、これを語り継いでいく子どもが代表理事としてこのプロジェクトの中にいるんですね。
そうですね、もちろんその親御さんの理解っていうのがすごくあるのでしていただいてるんですけれども、彼女はですね、震災をきっかけに県外に避難し、またこっちに戻ってきたんですが、そこで同情の話、それだったらどうでもよかったんですけれども、それをきっかけにですね、逆に喜びの倍返し、お礼の倍返しを世界にしていこうやないかって、福島のことを同情伝えるんやなくて、よくなってありがとうって感謝の気持ちを伝えて笑顔の花を増やそうということをですね、これから考えてくれて、別に彼女に依存したいわけではなくてですね、彼女をきっかけに今ですね、実際に学校の子どもたちが3000校以上こう参加していただいてますので、学校のことを一つ通じて話していただくきっかけにですね、子ども代表理事の大和田がですね、話していただければって考えて、みんなで話し合いをさせてもらって今代弁していただいてます。彼女がまあ実体験してますので、年齢の問題もないですし、あと当然彼女が話すものには迫力であったり、計画性があるのは、さらに環境のやっぱりご両親であったり周りの環境っていうものがあるので、いかにその実体験が大事かっていうことと、その子の素質を使って、得意性をしっかり周りの大人が見出して、その場を提供していくってことが重要だなっていうですね、年齢関係なくて子供扱いすると子供になるし、ちゃんと未来を見せて話していくとそうなっていくんだなってことを、みんながですね、教育の重要性ってことを確信している空間になっていますね。
現在はどんな感じですか、今の状況は。
福島県内では残念ながらですね、まだまだ100件ぐらいしかお申し込みがなくてですね、広がっていくというよりも、その深めていきながら、今度は継続していくっていうところで、拡大よりも充実させながら未来に向かっていこうということで、ニューヨークにチーム福島のネクストっていうことで、さっきはまあ女性ですけれども、男性の男の子たちも、小学生、伊達の小学生や会津の中高生はですね、今度は海外に実際に行ってですね、実際に行ってそれをまたこっちに持ってくるっていう活動も始まっています。
じゃあ海外から今度は福島に持ってくるということ
ですね。
これを思いついたのはやっぱりどんなところからそういうふうにしようと思いました。
ロックバンドおかんさんっていう方がいらっしゃるんですが、歌の力、芸術の力、そんな中でですね、やっぱりその人に喜びを与えながら、やっぱりこう福島に来るきっかけを作っていこうということで、それぞれの得意性をですね、生かして福島に持ってきたらなって考えています。
この番組は絆をテーマにお送りしているわけですが、それでは半田さんから見た絆っていうとどんな風に感じられますか。
震災のおかげで絆ってことを気づかせていただきまして、それがおかげでですね、点と点がこう線になってですね、こうひまわり福島をきっかけにつながって、今という絆と未来っていう絆を紡いでいくような、そんなプロジェクトや福島がおかげで、震災が生前震災がおかげで紡がれた絆っていうことも、もちろん裏表ありますけれども、そういうものを大和田崎 理事を通じてですね感じさせていただいてます。
お話を伺いしました。代表理事半田真嗣さんでした。半田さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
60年以上という伝統と歴史に新領域の安全性を手に入れ、今ここに極まる地球上のあらゆる道で信頼され続けるために自らを超えていく、ニューランドクルーザー誕生、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。